5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。姿勢を問う、一般質問、Q&A。第4回定例会において、12人の議員が質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。通告順。質問した項目で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。各議員に録画配信の QR コードがあります。録画配信をご覧いただけます。一般質問のページでは、氏名下部の二次元コードから、各議員の一般質問の録画配信ページに移動できます。小倉博樹議員、諸派改革機密、福祉行政について、教育行政について、記載なし。総合計画について、記載なし。税務行政について、環境行政について、記載なし。福祉行政。質問。障害がある方のために、設置が義務付けられている車椅子駐車場の設置基準は、幅 3.5 メートル以上。駐車場台数200台以下は、その 2% 以上。200台を超える場合は、その 1% に2台を加えた数以上という認識は合っているか伺う。回答、その通りである。質問、例えば文化ホール公民館についてはこれらの基準を満たしているのか伺う。回答、各公民館はおおむね設置基準を満たしている。文化ホールは車椅子使用者用駐車施設の施設基準では、計算上11台必要で、現在思いやり駐車場が8台分設置してある。税務行政。質問。相続放棄され、かつ所有者が正常に登記されていない状況にもかかわらず、そこの居宅建物に住み続け使用しているケースがあると考える。国は所有者ではなく固定資産の使用者に対して固定資産税を課税することができる制度を設けているが、本市の対応を伺う。回答、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができる制度が創設され、本市では使用者課税にかかる事務処理要項を整備しているが、現時点では使用者課税を実施した事例はない。今後も課税の公平性の観点から調査を継続し、適切な課税を実施する。清宮康彦議員、明政会。明るい将来を目指す君津市について、JR 久留里線について、千葉ロッテマリーンズファーム誘致。質問、現時点で150億円と試算している千葉ロッテマリーンズの二軍誘致のための都市公園整備について、国等の補助金を活用し、仮に90億円を借り入れしたとして、30年で毎年3億円を返済していかなければいけない。年利を 2% と考えたとしても、初年度は1億8000万円の金利がかかり、合計で4億8000万円の支払いが必要で、その後の修繕費等を考えた場合、最低でも千葉ロッテ側に毎年の使用料として5億円程度いただいていかないと、市の財政に影響を及ぼしてくるものと考えるが、どの程度を考えているのか伺う。回答、球団からの施設利用の対価については、7年度に整備基本計画を策定する中で、概算事業費を算出するため、現時点では正確な数字を示すことはできないが、市民利用分を除いた費用のうち、 多くを千葉ロッテマリーンズに負担していただく予定となっている。 JR 久留里線の今後。質問。代替交通としてバスの運行を考えているようだが、当該地域にある保育園の送迎バスの廃止を決定した本市が住民に対し公共交通を維持していけるのか伺う。回答。JR が主体となる場合、今回の久留里線と同様の事態が起きる懸念もあることから、地域の足を守るため、市が主体となって運行していく。大和博志議員、令和新生。環境保全について、快適で安心して暮らせる街について、記載なし。公共施設の管理運営について、記載なし。スポーツに親しめる街について、共に作る次世代につながる街について、記載なし。経済と環境が調和した街について、記載なし。加納山の無許可埋め立て。質問。昨年6月に加納山地先にて発生した無許可の埋め立て事案により、土砂で赤道が埋まる等の被害が出ているが、事案の経緯及び市の対応、また埋め立てられた土砂が今後どうなるのか伺う。回答。6月9日、近隣住民の方から市へ通報があり、同日のうちに現地確認を行い、行為者に埋め立て面積が500平方メートル以上については、市の残土条例の許可が必要であることや、盛土規制法を所管する千葉県に連絡するよう指導した。以降、県及び警察と連携し、指導を継続していたが、行為者は無許可で埋め立て範囲を拡大し、隣接する法定外道路を通行不能としたことから、8月20日に警察へ被害届を提出し、10月28日に行為者2名が逮捕された。引き続き県と連携し、行為者に対し、是正工事により現状を回復するよう強く指導していく。ボールパークの用地取得は進んでいますか？質問。用地取得に向けた取り組みについて伺う。回答。2030年1月の供用開始に向け、事業予定地にかかる地権者と個別に調整を行っており、現状では約9割、面積にして約7割の地権者より土地使用の同意を得ており、今後も計画に遅れのないよう取り組んでいく。下田健吾議員、キリン。市長公約について、直面する課題について、記載なし。市長公約、移動困難者へ支援を守って。質問。免許返納した市民が買い物や通院に困っている。新しい清和地区のバス路線の経費を伺う。回答。清和公民館から県民の森までのバスは年間の乗車人数が約8000人。経費は3762万円。質問。木更津、富津、袖ヶ浦では新交通を導入した。平田の方が小糸で買い物し帰る待ち時間を伺う。回答。市に寄せられた声によると、清和公民館で4時間強の待ち時間があると聞いている。上総四市の新しい交通導入。木更津、福ちゃんバス500円から。富津、ミネタク500円から、プチバス500円から、袖ヶ浦、全域デマンド交通ちょいそこ300円から、機密のみなし、下田作成。市長公約、津波公民館を建て替えます。質問、市長選まで1年ない。任期中に公約した避難所である公民館をいつ建て替えるのか伺う。回答、必要性は認識しているが、諸課題や社会動向、全体の公共施設の状況等を勘案して検討する。 試算された事業費、設計・建設・管理等、津波公民館約6億3000万円、小糸公民館約8億5000万円、小備津公民館約7億6000万円、下田作成。質問、耐震補強していないから地震で職員が亡くなる可能性もある。今も子ども食堂をやっている。公約を守る責任があると考えるが見解を伺う。回答、その年の歳入を歳出に充てるのが大原則である。優先順位をつけ、新年度の予算編成を行う。質問、新年度はロッテの球場は用地買収のみ、その後の造成・建設は数十億かかる。5年以上公民館建て替えが先送りになると考えるが、見解を伺う。回答、公共施設管理の観点からも優先順位を決めて総合的に判断していきたい。大滝康介議員、明誠会。持続可能な公共交通を目指して、スポーツによる地域づくり、使われ生きる公園の実現、記載なし。日本一チャレンジする市役所、記載なし。誰もが安心して過ごせる町、予防接種の自己負担額。質問、65歳以上のインフルエンザワクチン自己負担額が近隣より高いが声は届いているか伺う。回答、他市より自己負担額が高い助成額を増やしてほしいとの声もあるが、限られた財源の中で多くの方が接種できるよう努めていく。市民体育祭。質問、第2期スポーツ推進計画では開催を支援するとあるが、今後の対応を伺う。回答、計画期間は令和8年度までのため、8年度は支援ができるよう努める。質問、スポーツを通じた地域交流の場の普及への見解を伺う。回答、北小安地区のような地域で活動する団体、体育協会、スポレク推進委員が主体となり、幅広い年代の方が参加しやすい大会を各地区で開催しており、地域に根ざす活動を支援していく。小糸清和地区のバス運行。質問、中島豊房線の見直しで期待する効果を伺う。回答、君津駅までの直通便や夜間20時台の下り便を増便した。高校生の帰宅時間にも対応でき、利便性の向上が見込まれる。質問、見直しは交通空白地域の解消に至っていない。デマンドタクシー等の検討の余地を伺う。回答、経費が増大するほか、タクシー事業者への配慮も必要。見直し後の利用状況を把握し、持続可能な交通体系の構築に努める。高橋健二議員、公明党。市民が安心して暮らせる街について、経済と環境が調和した街について、記載なし。教育環境について、記載なし。物価対策について、道路維持管理における人員体制。質問、持続可能な道路管理体制の構築に向けて現状の道路維持補修について伺う。回答、本市は地域が広く、道路維持補修に関する要望が多いことから、職員で迅速に対応できるものは職員が直接対応し、職員による対応が困難なものは委託するなどして安全な道路環境の維持管理に努めている。市営住宅の老朽化対策。質問、 建設から長い年月が経過した市営住宅が増え、老朽化だけでなく、住民の高齢化に伴う住環境の課題が顕在化しているが、本市の対応を伺う。回答、居住サポート住宅認定制度への対応を含め、福祉部局をはじめ、関係部署と連携し、高齢者などの住宅確保要配慮者が安心して暮らせるよう取り組んでいく。重点支援地方交付金の活用。質問、物価高対策として交付される重点支援地方交付金をどのように使っていくのか、またどのような分野に力を入れていくのか伺う。回答、新たに食料品の物価高騰に対する特別加算が措置されることとなり、国の動向や本市の実情を十分に踏まえ、より効果的な取り組みにつながるよう検討していく。
光武拓也議員、君津未来。総合計画について、安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる町について、DX 推進について、記載なし。市民の命を守る対策について、記載なし。千葉ロッテマリーンズファーム本拠地誘致。質問、今後誘致が実現し、運用開始から30年後の地域施設について、現状どのように考えているのか伺う。回答、運用期間を30年としているが、将来は駅周辺、ボールパークまでの通り沿いやボールパーク周辺についても、にぎわいが創出され、また千葉ロッテマリーンズ自体が本市の街づくりの拠点として、広く内外に認識され、なくてはならない存在に発展することを確信している。質問、若者が集まる場所としては、どういった施設にしていく考えなのか伺う。回答、スタジアムについては、例えば若者が集まる音楽イベントなどの開催、また公園広場については、小さい子供も楽しく遊べるような場所にしたいと考えている。子供たちの遊び場。質問、貞本地区は新しく住宅街が形成され、子育て世代が多く暮らしているが、周辺に公園がない。今後、この地域に新しく公園を設置することはできないのか、見解を伺う。回答、貞本地区の公園整備については、現在、千葉ロッテマリーンズファーム本拠地移転に伴い、新たに整備する仮称、貞本総合公園において、野球場のみならず、子どもたちが安心して遊べる空間の整備についても検討を進めていく。石上類議員、君津未来。君津市の魅力発信について、環境グリーン都市の実現に向けて、記載なし。財政運営について、記載なし。千葉ロッテマリーンズファーム本拠地移転について、安全安心な働く環境について、記載なし。中学校の部活動について、記載なし。防犯力の強化について、記載なし。発信力の強化。質問、本庁舎や図書館周辺へのデジタルサイネージ導入についての検討状況について伺う。回答、環境グリーン都市推進パートナー制度により、本庁舎敷地内でのデジタルサイネージ設置を含めた民間提案を採択し、現在事業化に向けた詳細協議の準備を行っている。松本ピアノによるプロモーション。質問、松本ピアノを市内の小中学校に設置するなどして、認知や体験の機会を作ってはどうか伺う。回答、本市出身の松本新吉氏が創業したことや、 外見縄にピアノ工場があったことなどを副読本で伝えることで子どもたちの興味を喚起し、文化ホールでのコンサートや演奏体験で魅力に直接触れられるような流れを作っていきたい。ファーム本拠地移転の計画の進捗。質問、事業費及び資金の流れ、また財政に与える影響についての考えを伺う。回答、概算事業費は約150億円で、国の交付金や寄付の獲得等により財政負担を抑えていく。また、地裁等を活用し、長期間の分割支払いで負担の平準化を考えている。千葉ロッテマリーンズから施設等の利用に対する応分の負担として利用料をいただく予定であり、一般財源からの支出の負担は少ないものと考える。三浦道夫議員、諸派日本共産党。市長の政治姿勢について。医療福祉行政について記載なし。環境行政について記載なし。久留里線久留里上総亀山間の存廃問題。質問、久留里線の存続、地域活性化に取り組んでいる団体等がある中、なぜバス転換しようとしているのか伺う。回答、地域の皆様や関係団体の方々の長年の取り組みは十分認識している。市としても地域の魅力向上を目的として関係機関と連携し、地域の活性化に向け取り組んできた。一方、存続や廃止の判断は JR が行うもので、市としては移動手段の空白が生じないよう、利便性の高い持続可能な公共交通の確保に向け取り組んでいる。質問、千葉県が事務局である検討会議における本市の立ち位置が明確でなかったと考えるが、認識を伺う。回答、検討会議の段階から久留里線の必要性は示してきている。運行主体である JR から正式な方針が示されない中、市として態度を明確にすることは困難であったことは事実である。質問、久留里線の廃線は高校生等の足を奪うことになるが、バス転換による運行系統等の説明会の実施は拙速すぎないか。回答、鉄道の今後は運行主体であるJR の判断で廃止の届出をするもので、市が決定できるものではないが、この現実をしっかりと受け止め、地域住民の暮らしを支える移動手段が十分確保されるよう取り組んでいく。鶴岡和成議員、令和新生。安心安全な街づくり。行政運営について記載なし。保育園送迎バスの今後。質問、保育園送迎バスの打ち切りは決断を下すときではないと思うが、再考できないのか伺う。回答、地域の大切なものとして保育園バスを捉えていただいているということを真摯に受け止めさせていただく。子どもたちの安全を考え、保護者の方々と話し合ってきたが、不十分な点もあるということを受け止め、バスに限らず子どもたちがどう安全に保育園に通うことができるのかを考えていきたい。救急車及び消防車両の点検。質問、消防署員による点検はどのように行っているのか、またタイヤ交換はどの程度の期間で行っているのか伺う。回答、その日の勤務員により車体やタイヤなどの目視による点検に加え、各種照明装置やサイレンなどの動作点検を朝の運行前と夕方の2回毎日行っている。 タイヤ交換は走行距離やタイヤの摩耗状況等を考慮しながら必要な場合に交換を実施している。林道坂畑線の早期復旧。質問。亀山自治会連絡協議会から要望書が市長に提出されたが、現状と今後の見通しを伺う。回答。崩落箇所だけでなく、周辺や全体の復旧が必要となる可能性があり、費用の捻出が困難な状況である。野上慎二議員、公明党。地域共生社会の推進について、記載なし。安心安全な街づくり推進について。特色ある教育の推進について。災害避難カードの作成を。質問。愛媛県大洲市では、避難の要点が書かれた災害避難カードを作成し、ゴミ収集表のように冷蔵庫などに掲示するなど、いつでも見られるようにしている。また、作成過程の中で近所の要支援者も明確になる。本市でも導入してはいかがか伺う。回答。愛媛県大洲市では、地域で話し合い、市民自らが作成をしている。現在、同市から聞き取りを行うなど、導入に向け研究をしている。地域と連携した特色ある教育を。質問。清和地域と須佐井地域の地域づくり協議会が、それぞれの学校と地域をつなぐ役目を担い、地域と連携した特色ある教育を推進してはいかがか伺う。回答。特色ある教育を進めていく上で、地域づくり協議会の皆さんが相談窓口となっていただけることは大変ありがたいと考える。人を育む読書教育の充実を。質問。本との出会いは子どもたちの成長にとって重要であり、学校図書館司書補助員による読み聞かせや本の紹介は読書に興味を持たせる上でまたとない機会であると思うが、その効果について伺う。回答。読み聞かせは子どもたちの興味関心に合わせた本を選ぶなど、さまざまな工夫を取り入れながら行っている。読み聞かせを楽しみにしている児童生徒も多く、子どもと本をつなぐ大きな役割を担っている。林幸子議員、諸派、希望に未来。人口増加策について。空き家対策。質問。中古住宅取得補助事業の子育て世帯に対する現行の補助を詳しく伺う。回答。中古住宅を取得する際の補助制度として、基礎額20万円に加え、子育て世帯加算10万円が受けられ、親世帯との同居や近居のほか、転入転居などの場合にはそれぞれ10万円の上乗せ加算が受けられる。さらに取得する中古住宅が1年以上空き家であり、合わせてリフォームを行う場合は工事費用の2分の1、上限50万円を加算できる。教育施策。質問。子育て世帯が引っ越し先を検討する際、教育環境を重要視する人が多いと考える。特色ある教育プログラムの充実が重要であると考えるが、小中学校における体験学習や地域住民との共同による教育支援の取り組みについて伺う。回答。本市における実践例として、小津小学校では、合鴨農法による米作り、外見輪小学校では、ホタルが生息できる環境づくりを目指した、源氏ボタルの放流体験や、公園の環境整備、須藤中学校では、小糸在来、R の大豆を使った味噌作りなど、福読本、キミペティアには、 これらの活動も含め、各学校が参考にしやすいように体験学習の実践例を多数掲載している。以上、5ページから9ページでした。